記事にできない金融裏話。
従業員さんが豊かにならなかったら意味ないでしょ、それが経営改善支援でしょ、私はハッとしましたと。
視点がやっぱり複眼的になった
から。橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、経済ジャーナリストの橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はオープニングからゲストの方に登場いただきますよ、はい、前回に続きまして、今回のゲストは栃木銀行事業支援部執行役員部長の吉田茂樹さんです。お土産を、
お土産ですよね、
持ってきてくださったということなんです。
各、はい、ね、打ち合わせもしないで吉田さんにはお土産だけ持ってきてくださいと、
ありがとうございます。
お持ちいただいたお土産は
持ってきましたね。
何ですか？
これ
美味しそう。
これ入ってますね。
卵パンですね。
卵パン
とサラダパン。
あの、吉田さん曰く世界一美味しい卵パンっていう。
そうです、そうです。
吉田調べで
吉田調べで世界一美味しい卵パン。
諸説あるんですか？これ
諸説あると思いますね。諸説ありますが、あの、私が生まれた栃木県の足利市というところの丸高パン。今ちょっと引っ越しちゃったってですけど、はい、足利のその昔の町の中にありまして、はい、当時足利もですね、高島屋があったんですよ。
高島屋があったんですか？
デパートが。
まさか。で、高島屋の近くなので、はい、丸高パン。
は
あ、諸説ありますけど。
高島屋のマークが丸に高ですもんね。
それをパクったか分かりませんが、丸高パンって言われてて。
本当ですか？
創業どれくらいになられるんですか？
70年とか80年ぐらい。
70年80年。これもうみんな知ってる。
みんな知って、あんまりなんか、
栃木銀行の方、
栃木銀行は、私が今広めてると。ただ、あの、うちのですね、はい、私の相棒の腹は、うん、はい、私が世界一うまい卵パンだって言ってるのに、世界一不揃いの卵パンと文句を言いながら
形がそれぞれ
、でも食べてますけどね。
いただきましょうか。
食べてます。
腹さんも食べてる。
文句言いながら食べてます。
あ、食べてますか？
文句言うなら食うなと。
でも美味しいから食べちゃうんですよ、長原さんも。
卵、これサランラップにくるんで、
サランラップ、
橋本さん、いただいてみましょう。
美味しい、
美味しいでしょ、
うん、卵の香りがふわっとなんか入ってくる感じ、
もう一つ、
もう一個、
パン秋元の
パンの缶詰、
パンの缶詰、缶パンではない、普通のパンです。
普通のパン、
普通のパンが缶詰、
これ缶詰みたいな、あの、高さは15センチ、そうですね、20センチぐらいか。
缶入りソフトパンってこうやってオレンジ味、はい、ストロベリー味、いろいろあるんですね。
いろいろあるんですよ。これは、うちの、あの、お客さんはまあですね、はい、パン秋元さんが、先代の社長が開発されたんですけど、まあ、それこそ本当に阪神大震災の時に、その被災地にまあパンを持っていこうということで活動の中で持っていったら、やっぱりちょっとやっぱりダメになっちゃった、日にちが経っちゃって、そこから発起して、そのちゃんと美味しいものを届けられないかって、このパンをまあお作りになられてですね、でこれを今まあ売っていらっしゃるんですけど、これ結構いろいろやっぱり問題もあったり、要はその何ですか、賞味期限がじゃ切れちゃって使わなくなっちゃうものっていうのも出ちゃうじゃないですか、当然あくまでも非常食として皆さん置いていただくので、でもやっぱ使わなかったと。でこれが今度廃棄ロスとかって、今度もったいないとかって話になっちゃうと。でこれを今度逆に休館貯プロジェクトと言いましてですね、これ廃棄寸前のものを今度海外にこう輸出して、逆にそちらでもまあ使ってるというような取り組みをされてる会社さんなんですよ。で
SDGs も見据えて取り組んでらっしゃる、賞味期限今5年とか
そうなんですね。5年っていうのもやっぱこれなかなか珍しいんですよね。で加えて、あの、今これちょっとパッケージがちょっと違う、
いろんなパッケージ、
いろんなパッケージがあって、
カレンダーになって
たりとか、これはお客さんのところでもやっぱりそういったその SDGs とか防災の意識が強いお客さんもやっぱいらっしゃるので、じゃあそういうお客さんのところに置くためにパッケージをですね、そのなんとか株式会社さんとかって作って、で置いていただくと、
オリジナルにして、
っていうような
宣伝みたいな感じになるってことですね。
そう
なす、那須塩原市のパン秋元、
はい、
ね、
ぜひ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
興味のある方ぜひお手に取っていただければと思います、
は
い、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ですね、前回はあの吉田さんからですね、あのリスクとどう向き合うかと。で相当その銀行員っていうのはリスクを遮断してしまってですね、 機会を逸失してるんじゃないのかというふうに話があったと思うんですね。じゃあどういうふうにそれを若いその銀行員の方々に伝えていくんだろうと、そのあたり吉田さんがどう考えてどういう取り組みをされているのかっていうのをですね、今日はちょっと深掘りしてお聞きしたいなと思います。
楽しみにしております。後ほどじっくりとお話を伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組はお腹元気グループ、トライファンズ、プロダクトマネージメント、日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
私が見てきたイタリア。
橋本さん、先月にイタリアにご旅行に行かれたそうですね。
ちょっと行ってきたんですよ。
いかがでした？
25年ぶりに行ったんですけど、はい、もうね、やっぱり随分変わってました。
どう変わってましたか？
まずですね、直行便で羽田からミラノまで行ったんですけど、もう足掛け15時間の飛行機の旅っていうですね。あと円安とですね、はい、私行った時1ユーロ200円まで行ったんですけど、
うわー1ユーロ200円。
そうです。で、あとサーチャージですね、はい、で原油高になってるんで、どんどんこれも上がっててですね、かなり日本人は少なかったです。
その中でもさすが橋本さん、優雅にご旅行。
いやいや、優雅どころじゃない、もうね本当大変だったんですけど、で行ってみたらですね、それでまずね、メローニ首相、イタリアの、はい、まあ、移民排斥というかね、そういうこのやってるんですよね。今はですね、警察がもうあちこちにいたりとか、はい、あと自動小銃を持ってるですね、軍の方も、ね、結構、まあ、これはテロ対策かもしれませんが、こういう方もいて、危ないなこの人っていうのはいませんでした。あとですね、25年経つとなるほどなと思うんですけど、全ての決済が、はい、露店とかを除いて現金じゃなくて、もうね、ビザカードとマスターカードのね、タッチ決済で、これで電車もそうだし、ピッてやって入れるんですよ。
現金使いませんね。
で JCB カードがなかなかこれ使いにくいみたいな、
タッチ決済
がないのが使いにくい。で飲食店とかホテルも全部そうなってますよね、はい、であとですね、当たり前なんですけど、25年も経てば、インフラが全部スマホになってるわけですよ。主要な観光地がですね、全部事前予約制になってるんですよ。
なるほど、スマホでまずは予約してください
と。まずいきなり行って並ぶなんてことはできないんですね、はい、まあ、ほぼできない。じゃあ事前に予約しますと、例えばブッキングドットコムとか、はい、ああいうところで予約すると、私も予約して行ったんですよ。何時にその入り口に行くわけですね。何時に
待ち合わせをする。
ノーノーって言われて、ミーティングポイント、ミーティングポイントって言われるんですよ。ミーティングポイントってなんだって言ったら、よく読んだらメールにミーティングポイントっていうのは指定されてて、何時にこの場所に来いって書いてあるんですよ。でそこで仲介人と落ち合えと、で仲介人にまずバーコードを見せて、で仲介人から本物のバーコードを、本バーコードを発行してもらって、でそれを入り口で提示して入場するっていう、そういうシステムになってるんですよ。
あれ便利なはずが、なんか面倒くさそうですよね。
その辺がね、イタリア人の適当さがいい意味でも悪い意味でも残ってて
時間通りに行かない。
ミーティングポイントに行くんですけど、いないんですよ、ミーティングポイントに。
待ちぼけですか。
なんかタバコ吸ってるおっちゃんとか、新聞読んでる人とか、なんか談笑してわーって笑ってる人とかいて、なんかストラップかなんかぶら下げて、それ仲介人ですみたいな、あからさまに分かんないんですよ。で行ってみたら分かんなくて、はい、とにかくその辺の人に、なんかこれ見て仲介人みたいな誰なんだって言ったら、ああ、あいつだよって言って、談笑してるやつがその、ね、仲介人で、ちゃんとこっち待ってんだから
仲介人らしくなかった。
そう、仲介人らしくしろと。これローマでもそうだったんですけど、はい、仲介人から電話かかってきたんですよ、で広場で待ってると、で広場のカフェで待ってると、はい、広場行ったら広大な広場でカフェがね、もう12個ぐらいあるんですよ。どこのカフェにいるんだと。もうね、ミーティングポイントで仲介人と落ち合うのがまず一苦労、はい、私が見てきた限りでは、真実の口ってあるじゃないですか、手突っ込んで、
ね、
そうそう、はい、あそこは事前予約なかったんですけど、他はね、もう全部事前予約。
まあ大変でしたね。
でやっぱだから取るなら、本サイトからね、取った方が、本サイトだとミーティングポイントがないので、はい、本サイトから取って行くのがいいのかもしれませんね。あとね、一方でピザとかね、は
い、
パスタ、まあ、飲食店行ったんですけど、まあ、グルテンフリーになってて、やっぱ健康に皆さん気を使ってるんだな。
意識高くなってらっしゃる、
ただ高いわけですよ、
お値段が。
お値段、これ円安もあるんですけど、はい、高いわけですね、宿泊税っていうのも、1人1泊3ユーロから10ユーロ取る 最大で1人1泊2000円ぐらい、
2000円
ぐらい1人ですよ。それぐらい家族4人で行ったら8000か
1万円近く。
そうです、
宿泊税だけで
1泊8000円みたいな感じで取られるんですよ、はい、でイタリア人の人これどうやってやってんだろうと、うん、で見てみたら、はい、あるいは現地でいわゆる、ね、留学してる学生とか、
どうやって生活されてらっしゃるんですか。
あのですね、コナドっていうね共同組合型のスーパーマーケットがあるんですよ。
CONAD。
そうです、うん、CONAD ですね、はい、今日ねこれお土産をね、
ありがとうございます。あ、
コナドのチョコレート、
わあ、ありがとうございます。ワッフルチョコレート
安いんですよ。このコナドで買うと安い。あの赤いデイジーのね、マルゲリータの花をモチーフにした、はい、まあ、ロゴマークが目印なんですけど、例えばですねコナドの水500ミリリットルの 0.20 ユーロだから1ユーロ200円としても40円ですか、
はい、
ペットボトル40円
なんです
よ、
すね、
40円なんですよ。ここで買うと、
そういうプライベートブランドを展開してるんですか。
そうです、コナド。一方で、うん、あのグリコのポッキーも売ってて、はい、名前はねミカドっていうんですけど 1.86 ユーロ、まあ、要は400円ぐらいでしたね、うん、400円弱か、うん、それぐらいでした。一方でマクドナルド行くと、マクドナルドってあのビッグマック指数ってよく言われるんですけど、はい、ビッグマック単品でいくらなのかと。ビッグマックはね 6.3 ユーロぐらいだったんで、
あの世界のね物価を測る
1200円ぐらいビッグマック単品で、はい、そんな感じでした。でこのコナドなんですけどね、私が入ったのはコナドシティっていうね、
はい、
コンビニみたいな感じの小型スーパーみたいな感じなんですけど、はい、まあ、ここはもう軽食も売ってて、パンとかああいうの持ってて、うん、はい、でちょっとしたお惣菜も売ってるみたいな、日用品をこれ買うのにまあ非常に便利ですと。コナドの中型店とか大型店とかですね、はい、まあ、色々あるんですけど、うん、このバラマキ用のですね、お土産とか買うならむしろねこれ税金払ったとしてもコナドで買った方が、はい、お得かもしれません。
旅行客の方では知ってる方は結構利用されてらっしゃるんです
ね。もうねパスタとか、ものすごい安いです、コナドで買うと。なのでやっぱりこれ今世界でインフレがこれ起きてる中で、うん、こういう生活協同組合とかね、うん、こう共同組合型のところで買うみたいなのが増えてる。私今回行ってないんですけどアメリカもですね、はい、西海岸で、あの東京セントラルっていうですね、はい、パンパシフィックホールディングスってあのドンキホーテのグループがあるんですよ、
はいはい、
あそこが出している東京セントラルっていう食品スーパーがあるんですけど、アメリカ人もですねそこでお惣菜を買いまくってて、もうレストランに入れないんですよ、
高すぎて、
高すぎて。なのでお惣菜で3食食べるみたいなですね、結構これインフレも世界各国で、あ、こういう風になってるんだとっていうのはちょっと今回言ってですね驚きでした。
今回は私の見てきたイタリア経済というテーマで実際イタリアに行かれた橋本さんに詳しく解説していただきました。この後はゲスト吉田茂樹さんの登場です。
橋本の徹底取材、
ここからはビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えして、改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは改めまして栃木銀行事業支援部執行役員部長でいらっしゃいます吉田茂樹さんです。オープニングからありがとうございます。吉田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、吉田さんからそのリスクとどう向き合うかと、で吉田さんがどういうふうにこのリスクと向き合ってきたかで、リスクっていうのはなんか固定化したもんじゃなくて、一人ぼっちになっちゃった時、経営者の方が多分リスクっていうのは最大限にこれ極大化してって、で倒産とかそういうことになってくんだろうなと。でむしろやっぱり誰か一人でも近くで話を聞いてあげられる人がいるとかなりリスクって抑えられるんじゃないのっていうのが吉田さんからですね、向き合い方のね、まあ、極意というかその話を前回お伺いしたんですけど、じゃあこれをどういうふうに銀行員の若い方に伝えていくのかっていうのがこれ最大のですね悩みだと思うんですよ。吉田さん執行役員この部長になってから、はい、これどういうふうにこの若い人に伝えていくんだみたいなプロジェクトってなんか今動いてるって聞いたんですけど、はい、どんなのがやってるんですか。
そうですね、企業考察力養成講座っていう、まあ、研修プログラムを、はい、昨年から
私も呼ばれたやつですよ。
です、
まさに、ね、
去年の 2025年の6月7月頃から始まった
、はい、プロジェクトでして、は
い、どういう講座なんですか、
は
い、
ゲストをまず呼ぶんですね。
ゲストそうですね、うん、月に1回で全店からまあこういう講座をやりますよっていうことで一応公募制で手を挙げた人がまあ来てくれると。
何歳から何歳ぐらい
で、これがもう全く年齢不問ということで出したので、うん、今現状は年、入校2年生から40後半の支店長代理ぐらいまでで、まあ、本当に女性も男性もごっちゃごっちゃで、
何人ぐらいですか？
全部で今40人ぐらいですね。で、まあ、一応カリキュラムとすると、まあ、年度で区切ってるのでこの間、まあ、3月で一旦まあ終わったと。でそのまあ8回9回ぐらい、まあ、毎月同じメンバーがまあ来るっていうやり方ですね。
私初回呼ばれたんですけど、どういう方呼ばれてるんですか？
経緯から話すとですね、はい、まあ、こういうことを事業支部でやりますよと、うん、はい、でまあ、もちろんその事業支部がやるので、まあ、例えば財務とか、うん、なんかそういう話なんだろうと思われたんですけど、うん、いや全く違いますと、
はい、
意外とやっぱりそのマインドのところの方が意外と重要なんじゃないかっていうのがあったんですね、うん、でその事業性融資が伸びない理由っていうところを、うん、もうその考えた時にですね、あのその楽しいと思えないとかよくわからないとか、うん、コミュニケーションが不足してるとか優先順位が後回しだとか、うん、まあ、いろんな理由がこうあるんですけど、うん、これをこうロジックツリーで一応自分の中でこうやってたんですよ、はい、どうして事業性融資ができないのか、やる気がないとかなんですけど、うん、こうロジックしていくとですね、その外部との接触がない、
そもそもないと
ではないかっていうところが一つ分析としてできたんですよね。
日頃からってことですか？
日頃から銀行員って、
つまり企業、中小企業の事業を見て融資するっていう、ええ、まあ、ええ、本当に本丸の事業性融資ですよね、
はい、
それがなかなか苦手っていうかできない、
はい、
その理由は日頃から外部との接触がないと、
はい、
はいはいはい、
銀行員ってお客さんのいろんなその金型屋さんだったり、あの病院だったり運送屋さんだったり、いろんな業種に出会えるわけですよ、
う
ん、
そうですよね。
だから
外部とのあれがないって変な話
ですね。なんかそんな感じ しないと思ったんですけど、うん、いやお客さんは確かにそういろんな業種の方とお会いはしてるんですけれども、例えば橋本さんマスコミの方とか外回り営業店の外回りの人人間ってバイクとかで半径支店から、例えばまあ10キロ5キロとか3キロとか、
はい、
まあ、遠く行ってる人だってそんなに遠く行かないわけですよね。でそれずっとこうあちこちの支店行ってもみんなそうなんですよ。だ、まあ、それこそ栃木県の人しか知らないとか
意外に
知らないんですよね。
多様な人と会ってない、
会ってないんじゃないかって、でそれが最初きっかけで、じゃあいろんな方にちょっと来てもらおうと。で私はまあ、 あの幸いなことにあの橋本さんをちょっと存じ上げてたので、橋本さんって言っていろいろこういろんな方を紹介していただいてたの で、うん、でそういったまあざったなっていうか、まあ、いろんな業種の方をちょっと呼んで、その毎月月1回ずつ、まあ、来ていただいて。
でもじゃあその話っていうのは繰り返しますけど、はい、財務がどうこうっていう話はあんまりないというかほとんどなくて、
ほとんどなくて
それよりも、はい、どういうふうな生き方をしてきた人
とか、あるいはその専門に特化されてる、うん、その観光の、星野リゾートに勤めてた方とか、
そういう方、
はい、あとは、まあ、あのうちのお客さんとか、
はい、ああお客さんも呼んで、
結構多分、まあ、刺激を受けたんではないかなというふうに思ってます。
どんな感じですか、吉田さんから見てて出席された方の、なんか肉声というか、はい、なんか
ちょっと一つですね、ちょっとご紹介するとですね、
はい、 あ、 はいはい、
である支店の、まあ、若い、外回りの障害をやってる子からの、うん、まあ、感想なんですけど、
ちょっと読んでみてくださいよ。
いいですか、
うん、どうぞ。
まあ、本研修を修了して今目指す姿っていうことで、まあ、感想を書いてくれということなんですけど、私はあの営業担当者として株式会社であり上場企業である以上数字が求められるのは当然であると考えてきましたと。で日々その評価については結果で示されるため、顧客課題解決とか、まあ、伴走支援の重要性っていうのは頭では分かっていたけれども、
はい、
それが数字に結びつくのかという現実との間に葛藤を抱いておりました。
なるほど。
ということですよね、うん、まあ、その中で研修に来られてる講師の方々の、まあ、専門的な話とかエピソードを聞く機会をあったんだけれども、非常にまあ理想的な話であって、 正直なところ理想と現実のギャップを感じ途中から研修に向かう足取りが重くなっていた
あらららららら
という話を、うん、が最初今前段でこう書いてあるんですけど、ところが、まあ、その研修を進めて聞いていくうちに、うん、経営者の人生や従業員の生活が守られたという体験談を語ってくれた、うん、まあ、先生がいらっしゃったんですよね。で、私たちの仕事は単なる金融取引ではなく、うん、企業の未来そしてその先にある人生にまで影響を与える仕事なのだと実感をしました。一つ一つの言葉を聞いて目頭が熱くなったのを今でも覚えていますというようなまあコメントを書いてくれてですね。で、この彼も研修中は割とそんなにこうなんかあの静かなタイプの子だったので、
ともすると冷ややかに見てるみたいな、ま
あ、そうなんですよと思ってたんですけど、まあ、こういう こう感想を書いていただいて、
目頭が熱くなったなんて感想文書いてあるんですね。
そうなんですね。なので、まあ、これからはその数字だけにとらわれることなくですね、歩んでいきたいと、企業の持続的成長を支えることが結果として信頼につながり中長期的な銀行の収益基盤になると信じておりますというような、まあ、コメントはですね。で、まあ、このことだけじゃないんですけど、まあ、割とそういったその事業再生とか経営改善支援とかって意外とですね、あの私は結構響いてるなと実感として。
なるほど。いやだから私も別にその稼ぐななんてのはとてもあのそんな当たり前の話であって、はい、ちゃんと稼ぐべきなんですよ、はい、ちゃんと稼がなきゃいけないと、はい、でもその稼ぎ方があるでしょと、はい、それとお金稼いだじゃなくてその自分のやってる仕事の先に何があるのかってこともちゃんと見てほしいと、はい、うんね、なかなか見ようとせずにお金貸すこともできちゃうわけじゃないですか、はい、だからそれをいろんな方がいやこの融資の先にねこういうことが起きてるんですっていうのをお話しくださったっていうのはやっぱ多分開眼したっていうか、いやこの方からすると
そうなんです。だからもう一人の女性女の子からのコメントでも、はい、やっぱその経営改善支援に対する意識は逆にその子あったんですよね。
あった
んですよ、うんうん、だ企業を良くしようと、うん、だその普段もそういうアドバイスをしてたと、
はい、
ただ経営改善をするにあたって当然そのコスト削減っていうのも重要だからコスト削減をお客さんに提案してたんですよね、うん、人件費削減ってありますよね、うん、人件費を人件費と見てたわけですよ、うん、コストとして見てたわけですよ、うんうん、ところがやっぱりその講師の方の話の中に企業が良くならなきゃ意味ないよね、つまりは従業員さんが豊かにならなかったら意味ないでしょ、それが経営改善支援でしょっていう話を聞いて私はハッとしましたと。人件費をコストだと考えていたと、コストじゃないですよねと。その一人一人の方の生活なりが良くならなければ経営改善の意味ないじゃないですかっていうようなコメントもあったんですよ。
あ、なるほど、視点がやっぱり複眼的になったとか広がったっていうことですね。
そうなんですよ。
え、もう終わりなんですか？
いやそれでですね、うん、また、う
ん、
始まります。
またやるんですか？
今年度
2026年度もやるんですか？また
またいろんな方にぜひまた橋本さん来ていただ
いて。いや、はい、そうですか。
はい、
ですね。1年やってみて、こういう取り組みをしてみたいみたいな、
はい、
ありますか？
まあ、研修も含めてなんですけど、うん、まあ、今そういった形でその人材を、うん、まあ、人材育成っていうとちょっとおこがましいかもしれないんですけど、うん、そのみんなが楽しくなってもらえるようにって思ってるんですよね。結局そのみんながそのインセンティブが働くには、うん、まあ、どうしたらいいかって考えると、
そこ一番難しくないですか？
だよくその橋本さんがその行動変容っていう言葉を言いますよね。やっぱそういった形で行動変容に変えていかなきゃいけないわけですよ、うん、行動変容に変える要因って、まあ、私は3つあると思っていて、はい、怖いって思うこと、
単なるパワハラとかそういうんじゃなくて、ね、
あの本当にこう暴力に近い暴力に近い感覚ですよね、
はい、なるほど、
っていうがあるとやっぱり逃げようとしたり、
逃げようとしたり、ね、
暴力に巻き込まれないように人間ってするじゃないですか。
行動を変えますよね、
行動を変えますよね、っていう、こう感覚とか、あるいはあの承認欲求ですよね、うんうん、褒められたい、評価されたい、うん、っていうこと、うん、それともう一つはやっぱり自分で楽しい
面白いと思えるかどうか、はい、なるほど、
まあ、この3つかなって思ってて、うん、でその中でまあ、いろいろこう取り組みをしてるんですけど、一つはその評価ですよね。
評価ですね。
評価ですよね。どうやって評価するか、
評価ってこれ難しくないですか？
難しいんですよ。これにちょっと今トライをしてて、だからその評価する側もとっても大変なんですよね。
難しいです。
非常に難しいんですよ。
これはですね、いろんな金融機関がトライしてて、例えば吉田さんのご子息が行かれてる京都信用金庫ってあるんですよ。ご子息が通われてるね、通勤されてる、京都信用金庫では一時期ね、評価者を辞めるっていう、評価者を置かないっていうことを考えたんですよ。評価者を定めてしまうと、評価者のに対して最適化行動をするんですよ。他の人にはどう見られたって構わないと。なので評価者をなくしちゃうっていう。でも評価しなきゃいけないじゃないですか。じゃあどうやって評価したのかって聞いたら、YouTube 方式だって言うんですよ。つまり不特定多数の人からどういう仕事をしてるのかを見られてる、
はい、
吉田さんいい仕事してるねと、いいねボタンを押されるわけですよ、知らない人からも。その熱量の集まり具合を持って、吉田さんっていい仕事をしてるねと、時に失敗もしてるけど、それをみんなにフィードバックしてて、自分と同じような失敗をするなみたいな、これも含めて、吉田さんっていい、なんか僕会ったことないけど、いい仕事してるんだなと思いましたみたいな、ポチッと押すんですよ。それを YouTube 方式で、YouTube ってあ熱量の集まってる、いいねボタン、チャンネル登録数、コメント数とかね、連続視聴時間、その熱量で、広告費ってあれ変わってくるんですよ、YouTube って、同じように、ってことはコミュニケーション戦略が重要で、多くの人から評価される仕事をやってる、誰から見ても評価される仕事をやってるところにやっぱり熱量ってあるんだと、ある特定の人のからの評価だけになっちゃうと、その人の前だけで要はゴマすり運動をしてれば評価高くなるじゃないですか。
そうですよね。
これって本当に難しいんですよ、評価の問題っていうのは。これね、深いんですよ。
ですよね。
深いんです。
だけどなんかちょっと今それをちょっとなんか見つけに行こうかなって、まあ、それも一つじゃないですか。
そうですね、
それも一つじゃないですか。
そうです
と思って、そこにこうどこに解があるのかを探しに
行って、2026年の
26年、まあ、何年かかるか分かりません
が、吉田ミッション
かもしれないですけどだ逆に私もお前いつになっても結果が出ないなと。
なるほど。いやそれは
やっぱり言われちゃうんですけど、
でもそこはやっぱちゃんと結果を出して、
そうですね、
稼ぐちゃんと力をちゃんとつけて、
そうですね、
その人材をつけて、
そうですね、
やっぱり栃木銀行としてちゃんと稼ぎながら、
そうです
ね、いい人材が増えてきたっていう、
はい、
吉田さんもこれ本当にもういつもギリギリを攻めますね
その吉田さんの吉田ミッションの行方もまた追っていきたいですね、
はいはい、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
これ面白くてですね、アメリカの銀行の融資っていうのはこの守りってすごい大事にしてるんですよ。ところがですね、アメリカの守りって何のための守りかっていうと、しっかり稼ぐために守るんです。思わぬところで落とし穴にはまらないようにしっかり稼ぐために守るんですね。ところが日本の守るっていうのは、失点によって怒られないように守る、つまり何もしないことが正解になっちゃうんですね。やっぱりアメリカは攻めるために守る、日本は失点を恐れて、守る。吉田さんは明らかにこれ攻めってことをですね、大事にされてる方だなと。で、多分その先にしか稼ぐっていうところの本当の力っていうのは宿らないんじゃないのかなというふうに思った2回のお話でした。
今回のゲストは前回に続いて栃木銀行事業支援部執行役員部長の吉田茂樹さんでした。吉田さん、2回にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
経済ジャーナリストの橋本拓典と
浜田節子でした。次回は5月13日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組はおなか元気グループ、トライファンズ、プロダクトマネージメント、日本経済新聞社の提供でお送りしました。